毎回ね、ツイッターへの投稿をね、失敗するんですよ。あの、X になってからなのかな、うんうん。ツイキャス配信を手動でやんなきゃいけなくなってて。
あ、そうなんだ。
ツイキャス配信しましたってのを、なんか ツイート失敗しましたって毎回なるんですよね。
なんでだろうね。うん、
この仕様
ツイッターじゃないからかな。
ツイキャスのツイ、どこ行ったんだみたいなね、話ですもんね。
あ、上がってる上がってる。
ああ、今。ごめんなさい、僕が混戦してました。スピーカーオンになってましたね。はい。はい、そんな感じで。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
別ラジでございます。
はい、どうもです。
はい、っていうことなんですけどもね、今回もちょっとアンケートの方をね、取らせていただきました。
はい、はい。
今回のアンケートはですね、救急車で運ばれたことありますかで、アンケート取りました。
おー、なかなか、あれだね。
なんか、
ね、怖いアンケート取るね。
怖いけど、この季節にこんなの取るんかってね。なりますけどもね。はい。こちら、22票届きました。
はいはいはい。
いや、本当にね、急なね、話でね、もう7時間ぐらいしかなかったじゃないかな。
そうね。
締め切りが。こんなはずじゃなかったっていうね、話だったんですけど。まあ、ある、ないで、二択で取ったわけなんですけどもね。
はいはいはい。
ある 45%。
うん。
ない 55%。
あ、結構あるね。
半々、まあ。そう、4割ぐらいはあるんですね、皆さんね。
大変だ。
大変だ。ちなみに、ルイタンさんは救急車乗ったこととか？
いや、ないっす。
あ、一度も。
救急車はないっすね。
これ救急車はないってことですか？警察のお世話みたいなことですか？
いろいろあるよ。大学のね、試験に行くためにちょっと救急車じゃねえや。パトカー乗せてもらったりとかは。
あ、そんなことあったんですね。
いや、嘘だけど。
ないんかい。
中国人留学生の話だけど。
中国人留学生。ある人の意見来ましたよ。今、ツイキャスのコメントで、すだちさん。
おうおお。
ある、車にはねられてって。
あ、マジか。
車にはねられる、あ。
まあ確かに、はねられたらね、確かにね、運ばれるしかないもんな。
そうなんですよね。僕もあの、原付きで跳ねられたというか、おかまでちょっとやられたっていうか、
まあ。てっきり、秋広さんはあれかと思った、喉に餅詰まらしたかなんか。
おじいちゃん。
あ、違うんだ。
お正月に。うん。
うん。
それはな。
いや、夏場にさ、餅詰まらして。
まあまあまあ。僕もあんま詳細は語らないですけど、大怪我ではなかったんで、ピンピンはしてたんですけどね、手術もすることもない
。はいはい。股間がピンピンとね。うん、
ピンピンと。入院したことありますかね、次はアンケート取りますか。
ああ、なるほど、なるほど。いいね。なんなんなんか、この、なんか老後ラジオみたいになってるけど。
病院ラジオみたい
な。よくないよ。
よくないですね。まあ、そんなことで、もう一つだと、新馬お兄さんからもちょっと、ツイッターの方でコメントがね。来てますね。7月下旬に運ばれかけました。かけましたなんですね。昼間は大丈夫なのに、夜になると朝の3時ぐらいまで咳が止まらない症状が続いました。その日もやっと眠れるくらいになり、すやーとなりました。ところがそれを彼女が、応答がない、気絶した、死にかけてる、と勘違いし、救急車呼ばれました。
ああ、なるほどね。
そして、続きがありましたね。その後救急車に乗って問診を受けたのですが、もう診断を受けて薬をもらったので、うん、特に話すことなく、あーそうっすねみたいに気まずい空間が流れました。
はあはあ、
皆さんは最近気まずくなったことありますかって普通オタに使ってもいいですよって。
なるほど。その普通オタは採用しねえぞ。
普通オタはね、時間があったらなんか気まずくなったこと、ま
あ
ま
あ、
はいはい、
あれだね、コロナとかじゃなかったらましたね。
ああ、まあそうですね。
うんうん、
コロナとかで本当にね、救急車に運ばれることってあるんですかね、やっぱね、この時期は。
どうなんだろうね。なんか、あれじゃない？持病が悪化してとかのパターンだったらなくはないだろうけどね。
ああ、はいはいはい、はい、
うんうんうん。最初の頃はそういうの多かったんじゃない、
確かに確かに。
今だったらありえるけど。
今は病床というかなんかね。
まあ、まあ、そうね、今はもうだいぶコロナもね、
うん、
なんかインフルエンザみたいなもんなってるからね。
まあまあまあまあまあ。
うんうん。
確かにそうですね。流行り病ではありますけども。
そうだね。だいぶ弱くなってるから。
そうですね。ま、そんな感じで、まあ、なんでこの話になったかっていう話なんですけど、まあ、その、うん、 まあ、どこまで言ったらいいかなって話なんですけど、この前、うちの父親が救急車で運ばれた話がありまして。
ほ
う。じゃあ、ちょっとこの後、ちょっともうちょっと詳しく掘り下げるのはタイトルコールの後にしたいと思いますね。
はいはい。
じゃあ、ちょっとタイトルコールを流したいんですけど、はい、そうですね。これにしよっかな。
多分選んどけよ、先に。
多分これでいいと思います。
はい。
3、2、1。別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して別ラジ。伊豆旅行楽しんでまーす。
はい、サーキットさんありがとうございました。
はい、
はい、ってことで、タイトルコールサーキットさんからのタイトルコール流させていただきました。
ありがとうございます。もうなんかもはや懐かしいね。
懐かしいですね。もう懐かしいのがずーっとついてきますよ。10回
はね、ずっとこれがね。あと何個残ってんの？
あとね、いくつかな、ちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、5ぐらいですかね。
50回分。
50回分あります。
約1年分ぐらいだ。
1年ずっと引っ張ります。
もうトリガリズム始まってるよ。
そうなんですよね。だからまあそのトガリズムもね、もうすぐ始まるってことなんでね。
そうだね、うん、
まあ高めていこうっていうね、気持ちをね。
そうだね、うんうんうん、
もうありると思いますけどね。その話は後でちょっとね、時間があったら、
ね、そうですね、
するかもしれないですけど、はい、あれですね、そのこの前それこそ火曜日の夜ぐらいですかね、
うん、
父親が飲みに行ったっていうのがあって、
はいはいはい、
まあ頻繁に飲みに行ったりはするんですよ。
うんうん、
でそんなある日で、それで、うん、電話かかってきて、夜になんか、うん、出かけた後なのにどうしたんだろうって思ったら、でも父親じゃない声の人から父親の携帯に電話かかってきて、
ほうほうほう、
なんだろうと思ったら、なんか今ちょっと救急車で運ばれててみたいな、
ほう、
ちょっとなんかどうなるか分かんないんだよみたいな、なんかちょっと詳細もよく分からない状態で、
おうおう、
なんか新手の詐欺かなんかかな思っちゃったけど、
とりあえず来てくれみたいな感じ
で、ちょっとなんか、うん、でまあ自分もちょっと夜だったし、この後仕事入ってたから、うち母親がまあ動ける状態だったから、母親に行ってもらうっていうことになって、
うんうんうん、
で母親に行ってもらって、翌日、まあ、MRI の検査結果みたいな感じのことを伝えてもらったら、脳梗塞
お、マジか、
おやったらしくて、なんかお感覚がなかったとかね、手の
おお
感覚がなくなりだして、これはまずいと思って救急車呼んでって言って呼んだらしい、飲み会の最中に。
お結構笑えない病気だね、
ちょっと。で 2週間入院っていうね、
お
状態ですよ。
おこんなところにネタにしていいネタじゃねえぞ、それ。
これはちょっと、どこまでね、その、まあまあ、エンタメにならないなって思いますけど。
結構危ねえよ。
危ないけど、まあ、皆さんもお気をつけっていう話ではあります。軽症を鳴らすという意味でも。こういう急になるんだっていう、
ね、うんうん、確かにね。
そうそうそうそう。まあ、人がいてよかったねっていう話だしね。
あ、そうだね。誰かがいなかったら見つかんなかったからね。
こう一人暮らしだと、なんか、ほっといちゃう可能性もありますしね。
うん、確かに確かに。
救急車呼ぶほどではないか、なんかね、なんて思っちゃって、
うん、あ、自分じゃ気づかんもんな、絶対な。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
っていう、だからまあまあまあ恵まれてたのかななんてね、父親。
じゃああれだね、明宏さん滋賀にいなくてよかったね。
あ、確かに俺が脳梗塞になったわけではないですけど。
まあそうだけどさ、なっちゃった場合さ。
まあ確かにそうなんですよね、
うん、うんうん、よかったね、実家暮らしで。
実家暮らしでね、まあまあ実家暮らしもたなんかいいのかななんてね、思ったりもしましたけどね、うんうん、まあそんなごなで、なんかいろいろなんかこう身の回りがちょっと忙しめだっていうね。
ああ、なるほどね。
するんですけど、今回の収録がちょっと早まったのはそれとは実は関係はなくて。
あ、関係ないな、これ関係ないんだ、
関係なくてですね。まあそのこれなんかもうメタ的な話ですね、明日の夜10時から収録しようっていうことは事前にルイターさんには言ったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、でこれまあ何かっていうと、その明日の夕方ぐらいに山里さんのコーチの、うん、でちょっとトークライブがあって、
お
う
お
う、それちょっともう行く予定はしてたんですよ。
おう、
だからそれ終わりのっていう感じの予定にしてたんですよね。で仕事がその3時からだったんで、夜3時からだったんで、
うんうん、
あ、間に合うだろうなって、夜起きてたら行けるだろうぐらいのことを思ってたら、
うんうん、
急に職場の人から LINE 来て、
うん、
3時まで働いてくれるはずの人が熱が出て、 緊急搬送されたって。だからよ、だからまあいつも通りの時間にのシフトで入ってくれって。
ああなるほどね。
言われちゃってみんな病院病院送りに。
しょうがないね。
身の回りの人たちが病院送りになってます。
それはしょうがないわ。
だかららしくてっていうので、まあそういう意味でもね、救急車です今回の。
なるほどね。はいはい。ならしょうがない。
そういうことでございました。そんな話でございまして、はい、まあね、そんな感じで、いろいろ喋っていきたいと思います。
はい。
そんな感じでいいのか
な。それではここで、
はい。
あ、いいの？
はいはい。
それではここで一曲、マイゴーで、ひとしずく。
はい。あ、バンドリか。
バンドリだよ。
はいはい。確かに。あったな。
あきひろと、
どういたの？
別ラジ。
はい。ということで、改めまして、パートナーでアキロです。
どうも、ちょっと、マイクから、ちょっと話そうかな。どうも、コロナになった、ひき肉です。
よし。ひき肉さん。ひき肉なんです
か？ちょっとやりたかった。ひき肉やりたかった。
元ネタ何でしたっけ？
なんだっけ、チャンバラ小僧だっけ。
チャンバラ小僧、
YouTuber、YouTuber。
YouTuber、今の、ちょんまり小僧じゃない、
うん、あ、そう、ちょんまり小僧だ。ちょんまり小僧か。そうだ、そうだ。ごめん、元の動画全く知らないんだよ。
僕見てないっす。
ひき肉ですって言ってるあのちゃんと、
はいはいはい、
感染方針の続きを何回も聞いてるんで。
確かに確かに、あのちゃん、それ
でやりたくなっちゃった。
あのちゃんの話で聞いたぐらいなんでね、うん、僕も。
うん。だほどね。
だほど。んだほもなんか全然、ほ、なんですか？
フィッシャ
ー。はいはい、
うん。フィッシャーズのメンバーでしょ、
確か。
んだほは。俺も全然知らんけど。
YouTuber というつながりでしかないわけだ。
そうそうそう。
はいはいはい、なるほどなるほど。まあまあそんな感じの、はい、お久しぶりのリータンさんです。
あ、どうもです、リータンです、どうも。
はいはい、
コロナにかかりました、どうも。
これ本当に近況近況をちょっとね聞こうかなと思って。
はい、
うん、まさかのねこの時期にコロナになっちゃったという。
まあまあしょうがないね。
まあ
自覚はあるよ。
自覚はあります。まあどこでなったんだっていうね、感染源どこなんだっていうね。
まあほぼ確実だと思ってるのは、
はい、
まあ、もともとね、俺、これコロナだと思ってなかった。完全に風邪だと思ってて。
ああ、まあ、夏風邪とかありますからね。
そうそうそう。で、絶対ここで風邪ひいたタイミングがね、まあ、この間、アニメのサマーライブあったじゃないですか。
はいはいはいはい、ありましたね。
それのね、僕、本戦には一回も行ってないんだけど、
ええ。
3日目のケアキーローあげに行ったのね。
ああ、なんか、目当てあったんですか？
ね、ケアキー広場の、まあ、一発目に、まあね、僕の好きなルーチェットインクルウィンク。
ああ、ルーチさん。
の、僕が来てない間に卒業してしまったね。
うん、はいはい。
潮崎桃香さんね。まあ、通称桃たんがいるんですけども。その子はソロ活動初ステージが欅。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。で、やるっていうから、まあ、もうその前から一休期ではあったんだけど。
はいはいはい。
まあ、それとね、今、温泉のアプリを使ってる人だったら、多分名前はわかると思うんだけど。
はいはいはい。
太陽に踊れと月夜に歌えっていうアイドルグループじゃないですか。
二つのユニット。
うん。ポニキャンのね。
ノジピーさんがやってる。
そう、ノジピーのね。あれもね、あれの月夜の方かな、
うん、
のメンバーに、僕が前ね、紹介したと思うんだけどさ、はい、ルーチェのラジオ番組あったじゃないですか。
はいはい、ありますね。
それのね、まあ、アニージュエルって名前になってから、
はいはい、
レギュラーになってた子が、
も
ともとアークジュエルのアイドルだったんだけど、卒業して、そっちの、月夜の方に移動した子がいて。
あ、もともとそっちの子がいたんですね。
そうそうそう。で、その子の、結構ラジオでよく聞いてたし、フォローはしてるんだけど、一回も会ったことなかったから、はい、せっかくなら見たいなと思って。
なるほど、なるほど。
そうそう。で、行って、
うん、
で、そのステージ終わった後に、神月聖奈さんっていうアイドルさんがいたけど。
あー、聞いたことなんかあります。
あれだね、あなたが知ってるとしたら、ギルドロップスのさ。
はいはいはいはい。
去年ティフ出た時にギルドロップスプラスって名前出たじゃない。メンバー2人って言って。
はいはいはい。
そのうちの1人。
あー、なるほどなるほどなるほど。
うん。の人がいて、まあその人のライブ中にね、
うん。
ものすごい雨降ったんですよ。
あー、雨が、はいはいはい。
で、まあ、雨降って、まあでもそんなん関係ねえと、うん、俺はただ単にここで厄介をするだけだっつって、
はいはいはい、
まあ、神月聖奈さんのライブはね、もう厄介し放題なイベントなんで、
あ、そんなレギュレーションあれなんですね、
もうマジで厄介よ、だってなんだっけ、曲名になんだっけな、イエーって上がれ、イエーって歌い、イエータイガーだっけな、っ って記憶があるんだけど。
もう推奨してるんですね。
そうそうそう、そういうところがあって、まあ、そこに行って、まあ、雨降った中、ね、45分、そのライブを見て、暴れ尽くして、はい、寒いっつって、だから、多分そこで風邪ひいたんだろうなと思ってたんですよ。
ああ、雨降ってたからっていうことですね。
そうそうそう。で、そこから、欅広場でね、いろんなオタクたちと会って、酒飲んで、はい、めっちゃ酒飲んでからイヤホンズのイベントに行って帰ってきたんですよ。
あー、 お兄とね、なんか
そうそうそうそう、
あったんですか。
うん、あったあった、
はいはい、
で月曜日ぐらいになって仕事行ったら、あー熱っぽいなーってなって、
うん、
ね、で次の日、あー次、あー次の日だな、あ違うわ、水曜日かに出勤しようかなーと思って、
は
い
は
い、いやでも熱やべえなーと思って熱測ったら37度9分、
はいはいはい、
あー熱出たなーっつって、でなんかうちの親が、まあ、一応のために検査キット使ってみいやっつって、
うん、
コロナの検査キットがあったから使って、はい、まあでもさすがに熱出てるしとりあえずあの会社は休もうっつって、
うん、
会社に休みの電話入れて、
はいはい、
下降りたら検査結果が出て、
うん、
お前は完全にアウトだよって言われて、
はいはいはい、
うん、あの完璧に全部の数値がもう陽性だよって言われてそっかーっつって、
じゃあ家族とも隔離しなきゃまずいんじゃないですか。
あ、今完全に部屋にずっとこもってる。
そりゃまあまあまあそう、危ないっすよね本当に。
いやね、びっくりしたね、このコロナ流行ってからずっと俺はね、
うん、
あのイベント行きまくってたのに、なんかまさかこれかかるとは思わなかったもんね。
あんなになんかこうすごい地雷原でタップダンスしてるような人が
そうそうそう、うん、本当だよ、
こんなタイミングでってね。
うん、だってもう、うん、あの東京の非常事態宣言の時とかも東京行ったからね俺、
うん、いや
今となったら言えるけど
本当勇者ですね本当に、
うん、まさか今になってかかるとはなっていう、
いやまあ本当に、コメント来てますね、
はい、
光月セレナさん、つい最近タイムちゃんのゲストに来てた人か、須田さんが、
あそうそうそうそうそうです、そうです、
あタイムちゃん聞いてたんですか。
聞いてはないです。
ああ、
うん、あのツイッターフォローしてるんで、あ出てんだっていうのは。
タイムちゃん聞いてるんですかってね、話ですよね。タイムマシン3号さんのね、番組ね。あそんな番組がね、に出てたんですね。う
ん、まあ、あの人ね、あの中野出身なので、
はいはいはい、
なんで、今月やる、長野のアニエラっていうフェスにも出るんで。
あなるほど、う
ん、まあ、去年もそこで初めて会ったんで。そうそうそう、
はははなるほどなるほど、
で兄様出るんだっつってね行ってね、
はいはいはい、
あの同級生と2人で最前突っ込んでったら2人でコロナにかかったっていう
もう感染源がねそこにあって、
もうほぼそこやろうなっていう感じですね
なるほど、もう本当に、うん、あの時にいた人この番組聞いてたら連絡くださいね私も被害者です。
いや申し訳ないよね、あのそのイベント行って後に絡んだオタクたちに申し訳ないなと思いながら
本当にイヤホンズのイベント大丈夫だったんですかね。
どうだろうね、まあ、そんな喋ってないし、うん、空気感染はしないからね多分大丈夫だと思うんだけど。
あーまあそうですね、うん、
あっちっつって欅の間ずっと俺マスクしなかったからね
あーやばい、うん、
イヤホンズの途中からマスクし始めたから。
なるほど、
うん、
まあそうですね、とりあえずそれにまつわるふつおたも来てるんですかね、
お、はいはい、
こちらへお名前新馬お兄さんからいただきました。
おい、
はい、ルイターさん、僕は抗原検査を念のためやったら陰性だったのでお気になさらず、お大事にしてください、
うん、はい、ありがとうございます、はい、
皆さんは
こうやって働いてるけどね
そうですね、なんかね、はい、皆さんは最近どんな業務連絡をしましたか
業務連絡かよ。
普通お題に絡めてきたな。まあでも、
そうね。
そう。でも、まあ業務連絡というか、まあ、会社休みますっていう連絡はしたんですよね。
そうだね。
結局、今だと1週間ぐらいですか休みって。
5日だっけな。
あ、5日間。はいはい。
うん、だね。だ今、まだ2日目、3日目ぐらいだったかな。
大丈夫です。体調的に収録もね、ちょっと、あれだったらもう代役立てなきゃかなって思ってたんですけど。
いやいや、せっかく、こんなね、久々に来たのにね、代役とか申し訳ないんじゃないのよ。
いや、体調不良ってのありますから。
いや、大丈夫、全然ね、熱は下がったから。
ああ、よかったです、ね。
ぶっちゃけ、まあ、喉もだいぶマシにはなってるし、る鼻水とたまに頭痛が来るぐらい。
うん、まあまあまあ
全然余裕よ。
本当にもうダメだったらダメでね、言ってくれたら。
あれ、ね、もうここまで来たら止まんねえだろ。
もうエンジンかかっちゃって。
あ、止まんねえよな、本当によ。
了解です。
はい、
そうですね。だからまあそんな不安とか心配とかもねしつつなんですけどね、
うんうん、そう、心配お兄さんもね気になさず。
心配お兄さん。まあそうですね、あとそうですね、新今お兄さん、もう一つ、前回の、うん、収録の時にちょっと拾えきれなかったふつおたがちょっと一つ来てたんで、
おうおう、はいはい、
まあ、その収録中に生メールをね募集するっていうことをしてたんで
ね。そうね、やってたね。
ちょっと取りこぼしたやつが一つあったんで、こちらも読みたいと思うんですけど、こちらも新今お兄さんからのふつおた追加という件名が来てました。
はい、ありがとう、リーダ
ー、ありがとうございます。最近コンビニで立ち読みダメのシールを破って立ち読みしてる人を見かけました。
お、
まさにドン引き。皆さんはドン引きしたエピソードありますか？
ああ、なるほど、これ確かにあれ破るやつはドン引きだよね。
ああ、もう本当に、うん、そこまでしてみたいかってね。
うん、まあでもあなたが一番多分その感覚に近いんじゃない？
いや、僕、うちの子に
金を使わずして読みたいっていうさ、セコ心があるのはあなたじゃん。
漫画村があったら利用してたかもな。
それもアウトだわ。
それはダメだ。
今のがドン引きだわ。
今ドン引きです。うん、
こんな、全世界に発信するような場所でさ、漫画村使いたいのはやばいだろ。
で、興味本位ね。
あ、はいはい。
ドン引きって話ですか。
本当だよ、そんなひき肉もドン引きだよな。
ひき肉ここで出ちゃった、いやね、
ドン引きね、ちょっとドン引きか、なんかあるかな。
でもなんか、うーん、まあこれもだ、今回の 大喜利にも通ずる部分かもしれないですね、蛙化現象みたいな。
ああ、まあまあ確かにね、
ドン引き、
うん、まあある意味今の俺がドン引きされてる側だと思うから、
されてる。
その厄介行為をやった結果コーナーになるってさ。
ああ、まあまあまあ。そうですね。まあね、まあ僕もあんま人に引くことはない人間ではあるんでね、あんまりこう、
あ、
なんか、うん、まあそれも
平和主義者、
平和主義者、多様性、多様性、多様性で、
多様性。
ええ
ー、それはゲロ中もな、ゲロ中も性癖みたいなもんだからね。
ゲロ中も多い結構みたいな。
あ、全然余裕でしょ。
うん。なんだこの話。
いや、多様性の話でしょうよ。
まあまあ確かにそうですけどね、う
ん、でしょ。
まあ皆さんのドン引きエピソード、今日のメールテーマはドン引きしたこと。
あ、いいね、いいね。
ということで生メール募集しております。
OK。
聞いてる人から来るかな。
生メールで募集してね、
生メール、
ね、あの全部 あのやつを読んでから秋広さんがドン引きってやってくれるから。
ドン引きって、うん、
聞いてですってそのことやから俺。
うん、サンプラーみたいになっちゃった。まあそんなね、こともあるわけなんですけども、まあそれぐらいかな、はい、普通オタで言うと、うん、そうですね。あと何の話しようかなって思ったんですけど、そうだ、ルイダさん見てくれたんですね、あのクルルギアオイさんのパチスロ動画。
あ、見た見た見た、
うん、
普通に面白い、
面白いですよね。
うん、全部見た、全部見た。
全部見た。
うん、全部終わった。
いや、普通に見れちゃいますもんね。
うん、普通に見やすい。
うん。
うん、そこら辺のね、なんか、どっかしらの雑誌の媒体の女ライターなんかより全然解説できてるし。
うん。
うん、あと、打ってる台がマジで攻めてる台しかないので。見てて面白い。
あ、まあ、
普通に、うん、普通にお前それで勝てんのかよみたいな台ばっか打ってるわ。
打つ人間として。
うん、そうそう。掛け狂いとかお前よく勝てんなと思って。うん、
まあまあ、本当に。
あれ、今年の中でも、結構レベルの違うクソ台だからね、あれ。
あ、そうなんすね。
あれ、クソ台だよ、マジで。一回持ってねえけどさ。
あー、まあ、クソ台も打ちたくなるような、うん、感じの解説をしてくれてますもんね。
そうね、解説は本当にうまいなと。ちゃんとなんか、愛があるなって思ってね。
う
ん、
そうですね、うん。
うん。
それで、やっぱオタクっていうのもあって。
うんうん。
その解説ちゃんとしてるというか、
そうだね、ちゃんとキャラのことも分かってる感じだからね、うん、あの感じだと。
そうなんですよね、うん、 あのオタクなところもあってなんかめちゃくちゃ良かったなっていう。
うん。まだなんか、うん、結構昔からでしょ。あの他のチャンネルでパチスロ動画やってたっぽい感じの。そうそうそう、
前からやってたんですよね。前からやった服、うん、ユニフォームあれが引き継ぎでみたいな感じで今聞いてるんです
ね。見たいよね。
うん。その前のやつってどこで見れるんだろうって思いながら。
そうそう。俺もそれをねどこで見れるんだろうなと思って。
検索しながらあんま出てこないですよね。うん、
見れんだったら多分5号機中盤ぐらいの台打ってるはずだから、その頃でジャブジャブ金を突っ込んでるのみたい。多分 そこぐらいが一番面白いから。
かもしんないですね。
趣味打ちして、あの、毎日8万ぐらい負けてる動画を見たいなっていう。
まあまあまあ。で、そんなこと言ってたら本人からいいねもらいましたね。
あ、来たね。
来てましたね。
来たね。びっくりしたよ、俺。
嬉しかったですね。
気持ち悪い。
気持ち悪い。いやなんか本当になんか引退というか、なんかセクシー女優をねなんか卒業するっていう話がねあって、
ああねらしいね。
そうそう。 でも卒業しても追いかけちゃうかもなっていうのは多分これ初めてかもしれないです、今までのセクシー女優とかで。僕はちょっとい
いじゃん、やったじゃん、
ちょっとやりましたね、新たな推しを
推しを発見したね、
推しを発見しましたっていう感じですね。うん、
うん、じゃあこのままね推しに近づくためにはいはい、パチスローをもっちゃんと打って。
パチスローって、もうパチスロー集団になるしかないが。
うん。もう軍団入るしかないよ。
パチスローサークル作るか。
うん。クルルギ軍団入るか。
クルルギ軍団。もう資金源がないからな。
それはそう。
俺の場合は。
うん。俺も無理だわ、あれは。
そうなんですよね。
ゴブリンスレイヤーなんか打てないもん。
ゴブスレ。ゴブスレ天井まで行っちゃって。
あんな台打てないよ、怖くて。
ね、最新回はリオ打ってましたけどね。
あ、ね、リオエースね。うん、リオエースもな。あれも怖い台が、怖い台だからな。
しかもその収録のタイミングが5月とか言ってましたからね、あれ。
ああ、そうだね。
どんだけ取りだめてんだっていうね。
うん、だいぶ溜まってると思うよ、
ね。ストックありまくってますよね。
うん。
でしかも、それで、クルージさんの、ツイッター X ね、
うん、
X 見てると、来店情報みたいなのもね、
うんうん、
書いてるんですよね、
はいはいはい、
それがお店の名前を直接書いてるんじゃなくて、どこどこ周辺の、うん、みたいな、
はいはい、
書き方してて、
ね、今ね、どこもそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
店名を言っちゃいけないんですよ。
なんなんですか、それ。
あの店名を言うことによってその店にあのその人が来るから、
はいはい、
設定が入るんじゃねえかっていう、そういうイベントなんじゃないかっていう思わせちまうっていうことがあって、それでもう店の名前を言ってはいけないっていうルールができちゃった。
お忍びですよみたいな。
そうそうそう、できちゃってるんですよ。
そうなんですね。
だから言えないの今。
そんな実情があったなんてね。
あるある、もう 2,3 年ぐらい前からそうだよ。
マジか。そうなんですね、うん、
めんどくさいんだよあれ。
なんか変な規制がねあるんですね。
そうそう、パチスロ業界変な規制じゃないんだよ今。終わった業界だよ、あっこは。
オワコンですか。
オワコン、オワコン。
さあそんな感じで、もうそろそろ30分なんで一回第2部に入りたいと思います。
はい。第2部この番組1部2部構成あったっけ。
2部構成、2部、はい、2部っていうね。
そんな構成あったの、初めて知ったけど。
多分3部まで行くんじゃないですかね、これ。
ああ、そうか、3部まであるか。
ね、ハマハマさんから公開収録だーだってね、コメントも来てますけど、は
いはい、公開収録ですよ。
公開収録でございます
よ、ね。まあでもこれある意味、あれだよね、公開収録っていうか、生放送じゃない生放送みたいなもんだから。
まあまあ、半生みたいな。
あれだよね、あのちゃんで言うと、この、クラブハウスでやってるの、
ね、クラブハウスで流してるやつだ。
みたいなもんだよね。
あ、確かに確かに。収録回をクラブハウスで流しちゃうっていうね。
そうそうそうそう。
で、クラブハウスで聞いてくれた人に生メールを投げてきてる。本当に来るんだもんな、うん、びっくりだな。
ねえ。クラブハウスもあの時5、6人だっけ。
そうそうそう。
超えたのが。
もう3、4人届いてたんですよね。
うん、そうだね。
すごかったなぁ。
それみたいなもんだからね、今もね。
ちゃんと投げかけて、で、遅れるというか、うん、ネタがある人もすごいですよね。
うん。いや、ほんとすごいと思う、あれは。
あれは、あれみんな精鋭が集まってましたね。
うん。まあね、やっぱあのちゃんのオタクって怖いのが多いから、多分。
俺クラブハウス持ってなかったからな。
まあね、俺もクラブハウスは持ってないからな。
うん、誰にも招待されてない。
招待制でしょ、入れないよ、じゃ
あ。入れないです。
そもそも入れれんだよ今。
クラブハウスのアカウント持ってますかのアンケートもいいかもしれないですね。
ああ、そうだね。
うん、今さら。
とかまあ、うん、2、3人はいそうな気がするけど。
確かに、どっからもらってるんだろうって、誰からもらったんだろうってね。
まあ、どうせ大悟さんとかは持ってるでしょ。
大悟さん、大悟さん顔広いからな。
大悟さん持ってそうじゃない、なんか。
確かに確かに。
うん、でしょ。
うん。え、何持ってないの、うん、みたいな。
そうそうそう、紹介しようかみたいな。
そうね。ああ、そうか、頭下げればいいのかって。
うん、そうそう、そこまで俺たち頭下げれば
そこまでしてクラブハウスに今さら。
やだな、入りたくねえなクラブハウスとか。
そうですね、
なんで今年になってクラブハウスとかいうなんか部活動みたいな名前入るのが入るだけねえの。
入ってすることもないよな。
本当だよ、何もすることないもんね。
ね、本当に。いや、そのね、ハマハマさんからコメント、
はい、
松本ハウスなら好きでしたよって。かがやです。
よかった、松本ハウスが通じる人。よかったね。
よかった。
相手は通じないでしょこれ。
ハウスかがやさんですね。
ハウスかがやとキック松本な。
あー、もう片方わかんない。レッド吉田とかぶるみたいな。
それちげえよ、それ TIM な。
TIM 炎って、うん。
確かにどっちもボキャブラではあるけどさ、
ボキャブラ世代。うん、なんですよね。うん、全然見なくなったけど、え、存命でしたっけ。存命というか解散、
松本ハウスはまだいたはず、確か。うん、まだ活動してた気がする。
全然メディアで見ないから。
うん、まあそうだね、全然見はしないけどね。う
ん、あのボキャブラ世代ね、どれだけ生き残ってんだってね。
うん、ああ活動休止したけどまた復活してるっぽいよ。
ああ、そうなんですね。怖かった。松本バッチならわかりますって誰だろう。
はあ、松本バッチね。
松本バッチ
はパチスローライターです。あ、結構有名どころですね、松本バッチ。
あ、顔見たらわかるかな。
わかるんじゃないかな。
うん、沖光とか木村亮太ならわかんない。
あ、でもそのレベルでは松本バッチ。
そっかそっか、うん、
そこら辺のランクではいる。
ああ、なるほどなるほど。まあ、そうですね。松本バッチわかるんだ、スタチさん。
うん、確かに。
なんか、まあまあまあ、そんなね、そのアンケートもね、何しようかっていう話で、毎回スプラトゥーンのアンケートもね、やってたりは、うん、拾ってたりしてたんですけど、
はいはいはい、
今回今月スプラトゥーンもフェスがあって、うん、これからアンケート引っ張ってもよかったかなって思ったんですけど、1周年のアンケートで、その、
はいはいはい、
3人の、キャラクターのうち、どれをリーダーにするかみたいな感じのやつだったんですよ。
う
ん、
あ、
だから、本当にゲームやってないと分かんないような。
あ、うちはネタだ、うちはネタ。
うちはネタすぎて、これはちょっと別ラジに不向きだなと。
まあ確かにな。
今までやってきたけどっていう。
やってない人には分からんからね。
そうそうそう。だから、なあ、別ラジ版に変えるとしたらリーダーにするならって、俺、りょうやん、大悟みたいな。アンケート、
どれも怖えな、なんか。
人気投票じゃねえかって。
そうだね、人気投票だね、完全
な、
ね。
なっちゃうから、もうちょっと、見たくないから、結果を。うん、それは。
初期のここの、あれじゃん、秋広 VS 亮やん。
そうそうそう。なんか、見たくないので、ちょっとやめます。
うん、そうだね。
それはやらない。
ほぼほぼ 98% ぐらい負けが見えてるもんね。
負け戦。負け戦はしたくないね。
うん、そうね。
見ないことにしておきます。だから今回はアンケート、うん、無難なアンケートばっかよ。じゃあ次、入院か、クラブハウス
か。次、じゃあ入院かクラブハウスか。
うん。をすることになるかなと思ってます。なんか、いい、なんか、アンケートの案もあれば。アンケート
案。アンケート案ですか。
うん。
そんな突然言われてもな。
じゃあまあちょっと今考えてる間に、うん、お名前、すだちさんから生メール来ましたよ。
お、さすが。
すだちさん、あきひろさん、るいたんさん、こんばんは。
こんばんは。
本日のメールテーマ、あなたのドン引きエピソードですが。
お、
夜に小倉駅周辺を歩いてると、お兄さんどうと怪しげな老婆に誘われたことがありました。で、これ、ドン引きじゃなくて、ボン引き。初見で読んじゃったから、
うんうんうん、でもまあドン引きでも通じる話ではある。
でこれドン引きじゃなくてボン引きって。
どっちでもいけることではある、確かに。
あはいはいはいはい、あエピソードポン引きエピソードでした。
そうね、まあまあポン引きにドン引きでしょ。
ポン引きドン引きはもう韻を踏んでますね。もう
そうよ、ポン引きドン引きおかっ引きよ、
おかっ引きおかっ引き、ご用だご用だ江戸時代になっちゃってますね。
うん、何も出ることが出るかわかったよ。
ドン引きポン引き、まあ確かにこう、うん、いまあね、うん、
中行きとかね、
中行き、うん、本行き、本行き、
本行き、
だから下ネタに入っちゃいますね、うん、
そうだね。今日何エピソードなんもないよ。
まあ、まあ、ね、エピソードトーク確かに、いやありますありますありますあります、あります、あの編集してたら、
はいはい、
先週の編集をしてたらですね、あのそういえば秋代さん VR ゴーグル買った話どこ行きましたって、
お
そういえばレビューしてなかったと、
もうそれそうだね、
思い出しました。100均でね、100均なのに500円する VR ゴーグルを買ったんですよ、
うん、
この前。そういえば、うん、
100均なのに500円するの言い方ちょっと気になるな。
100均なのにね、ある、うん、ありますよね、でもね、そういうやつ、ね、
うん、でも100円であれが売ってるわけなくね、
ダンボール的なやつでないかなって、
うん、ないでしょさすがに、
うん、思ったんですけどね。その買ってまあそのスマホにはめてみたんですけど、うん、まあその装着のために一回あのスマホカバーを外さなきゃいけないっていうね、まあまあまあ一つ、
まあ、はいはいはい、
まあまあここが一つ手間ではありますけど、まあしょうがないですねこれは。
まあしょうがないね。
使用上しょうがないで。でまあそれでまあいろいろね DMM の VR があるんで見てみましたよ。あの左右にね分かれる映像で真ん中に仕切りがあって見る感じなんですけど VR を。ぶっちゃけちょっと性能が良くなかったです。レビューと
か。まあまあまあ。それは100円ショップのものにそんなに質を求めたらいかんよ、
うん、あのですね、真ん中の仕切りがあるんですけど、
はいはい、
仕切りから左右がちょっと漏れてるんですよ。
あ、それは嫌だな、
隙間があってお
うおうおう、
だからピントが合いづらい。
あ、確かにね、それは嫌だね。
これここら辺もうちょっとしっかりしてたら変わってたかもなっていう、う
ん、あれだね、ゴーグルの、その内側部分にさ、段ボールかなんか詰めてさ。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと見えなくするとか、すればいいんじゃない？
かも、そうですね。で、あと、そう、その、まあ、装着してたら、
うん、
操作ができないんですよね。あれ、ああいう、やっぱ、当たり前なんですけど。
ああ、
あれもやっぱ、
そうね、
その、向いてないなって自分に VR。
ああ、まあまあ、
スマホの画面触れないから、
うんうんうん、
ゴーグルはめてると。
まあでもあれじゃない、画面触んなくても別に自分の股間握ってっからじゃない
まあまあまあまあね、コントロールみたいなね、
どうそうそうそう、自分のコントロールはできてるから、
そのポジションを決めるまでが難しいなという VR の。
ああまあまあそうか、
そのどこを中心にするかみたいな、視点にしてみたいな、
どこを中心にして見るかってことね、
どこ中心にして見るかっていう、その、うんまあ、VR 初心者なんでねっていう話なんですけど、うん
うん、まあまあそうだね
っていうことがありました。
うんうん、まあそれはしょうがない、
うん、だからまあどうなんすかね皆さんね、
うん、 VR 俺もやったことないからね、
うん、VR の経験、 VR ゴーグル持ってますかで、これはもうでもPSVR は興味あるんですよね、ちょっとね。
ああじゃあ大悟さん家行くしかないじゃん、
大悟さん。あれ真ん中の仕切りがないやつってありましたってね、 VR 体験みたいなんで。
ああ、あったっけ、
それはそれであるかな、仕切りない方がいいかもなーなんて思って、
うん、ああまあまあそうね、うん、
だから仕切りがある方が立体的には見えるんだろうけど、
うんうんうん、
立体はいいから、とりあえずなんか、うん、その目の前でこうそうですね、360度見れるやつの方がいいかなっていう。
ああはいはいはい、
うん、
360度クルルギアオイを見たいと。
クルルギアオイはそうですね、見たいです、見てみたいですねたまたまそう、俺も DMM で見てたのはクルルギアオイでした。
あ、やっぱりね、だと思ったよ、
うん、ですね、うん、
うん、
いやもうこれが
むしろコーナー外で見てないって言ったらちょっと嘘だもん。
そうですね、これ本当にいいゴーグルだったら作品を買い、いろいろ買ってたかもしれない、次、
うんうんうん
うん、
なるほどね、
そうそう、そういうのもあって、
うんうん、
なんかいいゴーグルあったら教えてくださいっていうのも皆さんにね。
おお。これは誰かしらが教えてくれそうだけどね。ゴーグルに関しては。
なんか、うん、 そんな風なことを言ってたらまた生メールが一つ来ました、
はい、おやったぜ。
ハバハバさんからいただきました。
おありがとうございます。
アンケート案ってことで、
おお、
好きなパコ音は1パンパンパンパン、2パチュンパチュンパチュンパチュン、
あーはいはいはい、
3ルボルボルボルボルボ、4その他、
あーうーんパチュンパチュンかな、
パチュンパチュンかパンパンあたりがある。 ルボはどこから、
ルボはちょっと、
うん、聞いたことなかった。
ちょっと水分量多すぎな感じするよね。
そうですね、これのアンケートを取ったところで誰か来るんかな、
うん、いやもう誰かしら来るでしょいつも通り20票来るんじゃない、
来るんか
来ると思うけどな。
まあまあまあまあ
逆にアイオンウーザさんがそれに引っかかってくるかもしれないからね。
アイオンウーザさん最近そうね、ご無沙汰ですね
うん、
須崎さんがゴポゴコポコポって、
あコポコポ確かに
コポはもう出ちゃってんじゃない
確かにね、
ハマハマさんヌプヌプってね、
あヌプヌプも確かにありますね。
ヌプヌプ
は何なんだよこの会話よこれラジオか本当に
これラジオかワイダンじゃねえ、
これダメな方向に行ったスペースじゃねえの
あとツイキャスこれ OK なの
あ確かに確かに
ツイキャスバンされね
うん、でコーナー会社はお前だからな。
まあ確かにそうなんですよねあまあそんなツイキャスの収益情報なんですけど、100時間を目指してる私なんですけどもね、現在、合計42時間、62時間、
お半分超えてんじゃん、
半分超えましたね、3
ヶ月
というね、もう来月はね多分ね、公開収録できないんで、できない、うん、ちょっと危ないんで、生には向いてない人なんでマウスリーが
そういうことか、
うん、
まあまあ確かにな、
そうそう、だから何言われるか分かんないから、もう本当ツイキャスはやめとこうって思って
確かに金曜ができになるもんな、
そう 8月9月でもう稼ごうと思ってます
なるほど、稼ぐ用の俺だったのね出勤
まあまあまあ、まあ、まあまあどうなんですかね、まあまあそこら辺はあれですけど、ゲーム配信でも稼ぎたいなとは思ってるんですけどね。
びっくりしたな、久々にマンスリーの依頼来たと思ったらそういう理由か。
いや全然そんなことないですよ
俺いつぶりだよ、ってかそもそも
多分半年以上は
だよね。
ね
え、最後に来たの覚えてないもん
もう覚えてないですね。
あ、バスツアー最後か。
バスツアーの感想はありましたね、
多分あれが最後やな。
うん、
それ以来だから俺もう完全にもう秋広さんからなんか捨てられたのだなと思って。
干されたみたいな。
うん、干されたんだなと思って。まあ、いっかって思ったね。
いや、他の人とやってみたいっていうのはあったんでね。エンリンさん
と
か
もそうじゃないですか。まあまあまあ、そうね。
むしろエンリンさんの方が今聞いてんのかっていうね。
確かに。確かに最近あんま見ないもんな。
反応がなくて。
うん。
あんなに収録したのにってね。
うん。そうだね。うん、まあ今、あれじゃない？スポーツに忙しいんじゃないの？
スポーツ見てますね。確かにね。なんかね。
うん。しょうがないよ、それは。
うん。まあ、そんな風なことは思って、まあ、悲しい話ですけどね。はい。そんな感じで、大喜利のそろそろやってみましょうかね。
はい。
ってことで、別ラジ大喜利のコーナー。
イェーイ！
イェーイ！っていうことでございます。
鬼すずめ！
あ、
はい、
え、ああ、ああ、僕って、ニドラン、オス。
違うよ。違うよ。鬼すずめの後はサンドパーセクトだよ。
サンドパーセクト。いや、そこはもう出てこなかったですね。
まあ別に俺もそんなポケモン詳しくねえけどさ。
なんか、
うん、まあいいよいいよ。今国の話はもういいんだよ。
ポケモン言えるかな。
今国の話やめよう。うん。レイモンドとかの話やめよう。
レイモンドの話やめ
よう。アイクノアラの話もやめよう。
アイクノアラの話。もうそこに持ってこないでください。もう。
はい、ごめんなさい。すいませんでした。
はい、うちオハスタ映らないんで。
知らない。俺も映んだけど。うん、俺も映んだけどさ。いい。
まあそんなね感じでございまして、今回の大喜利のテーマですけども、
はい、
女性がカエル化現象になってしまう男性の言動第69位とはってことで。
おお、はいはいはい。
募集しました。
難しいお題ですね。
難しかったですかね、皆さんね。
どうだろうね、蛙化現象っていう言葉がね、なんかピンとこないんだよね、いまだに俺。
ああ、 なんかよく聞くことは聞くけどっていう。
あ、そう、よく聞くけども、うん、どういった現象やねんって毎回思っちゃう。
まあ、その100年の恋が冷める現象みたいなののなんか言い換えみたいな。
ああ、そういう感じか。
感じになんかなってますね。もともとはもっと違う意味でカエル化現象って使われてたはずなのにっていうね。
うんうんうん、なるほどね。
だから一方的に好きなんだけど、付き合ってみたらあれ違うなってなったっていう、うん、
ああ、そういうことね。
確かカエル化現象だったはずなんですよ。
あ、もっと分かりやすい言葉で言ってよ、本当に。
それはなんか、めちゃくちゃなんかこう、歪曲して、今は、なんか付き合ってる男子がこういうことしたら引くよね、みたいな感じに使われてて、ちょっと違うんじゃないっていうね。
なって日本語って壊れるね、本当にね。
日本語が壊れる瞬間を目撃しちゃいましたっていうね。う
ん、本当だよ。うん、これが R の法則ですか。あ、いいよいいよ。
あるの？あるの？うん、メンバー？
いいよ。
メンバー出ました、今。
うん、そうです、そうです、そう。大丈夫だよ、大
丈夫よ。あー、了解です。じゃあ、はい、そうですね。ツイッターで一つ、じゃあ、リプライ来てましたんで、こちらから回答をやりたいと思います。はい、こちら、お名前、噂をすればですね、エンリンさんからいただきました。
お、
女性と会話してるときに、あ、その話別ラジで聞いたことあるわ、という。
あ、それは冷めるね。
あ、
ただでさえなんかその話聞いたことあるわっていう言葉がね、冷めるのにね、別味ってなんだよって言われるからね。
確かに、
うん、確かにこれはね69位かもしれない。
69、
うん、別味って単語だけで多分知名度が低いから、
あ、まあ
多分ね、そう、下がると思うんだよ。
下がりますね、
うん、そうそうそう。
さあ、そしてですね、続きましてこちら、
はいはい、
お名前、ヤマヤンさん。最近、ブイブイ来てる方ですね。
ねえ、だいぶ最近来てますね。
来てますね。お名前、ヤマヤンさんからいただきました。
はい。
これ、ヤマヤンさんね、10件ほど来てるんですよ。
お、すげえ。
全部行きますか、これ。
うん。お、行っちゃおう、行っちゃおう。
上から順々行きますね、じゃあ。カエル化現象になってしまう男性の言動69位とは、プリキュアの文房具を使っていた。
おー、まあ、いいじゃない。
まあ、でもプリキュア好きなんだって言って、まあまあそうね。どうなんだろう、うん、
いや、まあ、彼女にもハマってもらえばいいんだよ、プリキュアに。
うん、そう、プリキュアおじさんなんだ。
お友達倒してるんだよ、
うん、
プリキュアは。
ひょっとしたら山谷さんがプリキュアを後ろめたいと思ってる可能性はありますね。
あ、まあまあまあまあ、そんなことないですよ。プリキュアはいいものですよ。
すげえ肯定してくる。
うん、大人プリキュアね、10月から始まるからみんなに見ようね。
確かに、うん、あ、今すげえ、あの、須田さんから、コポコポ日本語壊れちゃうってだからエロ漫画、
それがカエル化現象な気がするな。
そう、そ
していきなりコポコポ言い出す。
そして浜浜さんがカエル化現象をまずググりましたっていうね。知らない人いた、ここにも。
やっぱ分かんない人いたじゃん。
まあまあ、そんな感じでね。まあ続きましてですね、じゃあ山山さんから拒否を取りに行きますね。はい、はい、深夜アニメを見ながら、俺の推しはこの子だよと得意そうに話しかけてきた。
ああ、まあまあまあまあまあ、分からんでもないけど言っちゃうな。
ああまあまあまあ、そうね、一緒に見てたら別にいいんじゃないのっていうね。
ああ、まあまあ、でそれが作品にもよるよね。
そっか。
うん、なんだろう、例えば、なんだろうな、天使のスリーピースとかさ。
はあ、なるほど、ローキューブとか。
そうそうそう、そこへ行っちゃうとちょっとあれかもなっていう、ね。
小学生は最高だぜってね。
だローランドもフォロワー200人減ったとか言ってるからね。ローキューブ好きって言ったらね。
ああ、確かにね、ローランドが、うん、減るぐらいだからね。
そうそうそう、しょうがないよね。
確かに。まあ、あと、ルイタさん初めてかもしれないですね、システム的に。デンって音が鳴るっていうね。う
ん、はいはいはい。うっすら聞こえてます。
うっすら聞こえてますね。サウンドボードっていうやつを。
はいはい、
うん、いつも使ってるんですね、これを。
はい、
使うように。
大丈夫、こっちからは押さないから大丈夫。
あ、了解です。リョウヤみたいに、はい、いたずらしないと。
そうそう。うん、あれはしないようにしようかなと思ってるんで。
あれね。一応、使うことはできるんですね、ルイタさんも。
あ、じゃない、知らないけど。
多分どこで使えるかもしれない。スマホでできるのかな、わかんない。でね、
あ、そうなの、普通になんか出てくるのかと思ったけど、わかんない。
ああ、まあ了解です。はい。はい、続きまして、山やんさんからいただきました。
はい。
優先席で足を組んで座っている。
あ、それは嫌だね。シンプルに嫌なやつ。
優先席使ってるんだって、
ね。うん、しかも足組んでんでしょ。それはちょっと嫌ですよね。なんかすごいシンプルな大喜利来ましたね。
確かに。本当に嫌だなって思いますね。
これは確かにね、ちょっと引いちゃうよね。
ちょっと優先席、よりによって優先席かってね。
ああ、まあ、秋広さんだったら、その足組んでる間になんか入りそうだけどね。
俺？
いや、その足組んでるのが女の人だった場合さ。
女の人だったらね。うん、
そう、その間に入ってなんか首絞められたいとか思うでしょ。
あ、うん、ちょっと分からんでもないわ。
新しい優先席って意味でさ。
新しい優先席な、確かに、うん、そういうプレーよね。
そういうプレー優先できる席。
優先席。優先席の意味が変わってきちゃう。
うん、変わってくるけど、まあそういう意味では当たってるかもしれないけど、まあまあ。まあ嫌だよね。
まあそうね。そう。確かにね。うん、はい。続きましてですね。山屋さんからいただきました。
はい。
自分の娘より若いアイドルのライブでおたげをしていた。
まあまあ、それちょっと許してあげてほしいな。
自分の娘より若い。ああ、だいぶお年配の方ですかこれ。
まあでも実際に結構年いってる人いるからね。アイドル現場。
ああ。だ娘より若いアイドルっていうことでね。
うん。でその場合、蛙化現象に陥る人で誰なの？奥さん？
奥さんになる。だから、その、そうだよね。そういうことですよね。だいぶ。ね、
まあ、うん。奥さんに隠れて言ってんだったらすごいけどね。
ああ、確かにね。そういう趣味をね、持ってるっていうのはね。
まあまあまあ、まあでもそういう人は実際に結構いらっしゃるんでね。多めに見てあげてほしいなっていうところちょっとありますね。僕としては。
浜浜さんから大ターンできてます。
なんでなんで急に絶対カレンチル
ゼッチルが老キューブの流れだった。
あ、そっか、カレンガールがね、確かにね、そういう意味でね、リアル老キューブできないんだよね。
あ、なるほどね。さあ続きましてですね、山屋さんからいただきました、
はい、はいはい。
書斎の机がまさかの学習机。
ああ、なるほど。これは何歳かにもよりますね。
これはまあ子供。
20歳まだ、いいかなって思う。
確かに。
まだね。うん。4、50代であの、スーパーマリオみたいなやつに座ったら違うな。
ああ、まあまあまあまあ。
うんうんうん。
いや、これはね、確かにね。
でも、秋広さん使えるかって使ってそうだよね。
ああ、うちまだ学習机ある。
まあ、言うて俺の家も多分ある。うん、使ってねえけど。
あるし、引き出しにいろいろ入れてる。
あら、何入れちゃってるの？
いやまあ言うてもそんな、あれですけど。
使用済みティッシュ？
使用済みティッシュ？ゴミ箱じゃない。なんか、いろいろ、クリアファイルとかそういうと、
系が、ね。ああ、なるほどね。なんか、グッズ入れ的な？
グッズ入れになってます。
ああ、まあまあまあまあ、それなら全然いいと思う。
まあまあまあ。さあ、マリオのデスクマットって書いてますね。あ、学習机。うん、反応してもくれてますね。
オレンジがそうやったんで。
あ、そうだったんですね。
確かマリオだった気がするんだよ。
なんかあったな、そういえば、そういうの。
ああ
、さあ、続きましてですね。こちら、山やんさんからいただきました。
はい。
チャーハンを注文したら、グリーンピースだけ取り除いて食べる。
ああ、嫌だね。
人参のぞく人とか、ネギのぞく人とかいますよね、でも。
あ、まあ、いるけど、まあまあ、チャーハンぐらいだったら食えよっていうのはわからんでもない。なーって思ったけど、よく考えたら俺五目チャーハンからタケノコ取り除くわ。
食えないんです
よ。うん、タケノコごぼうとかだったら取り除く派だな。
繊維質がダメなんですか。
うん、なんか、そうね、根菜系が甘すぎてないと。
なるほど。
うん、まあ僕好き嫌い、あの大池 YouTuber なんで。
ああ。
うん。
YouTuber？
いや、YouTuber だよ、いつ
も。ああ、まあそうか、チャンネル持ってるか。
おー、チャンネルは持ってはないけど。
持ってはない。チャンネルに出てる人。
うん、そう、出てるから、YouTuber やろ。ひき肉です。
今度、じゃあ、あっちの方でも。
そうね、ひき肉でやろうかな。これ、喉痛めんだよ、ひき肉。
もう、ほんと今の病んでる状態でやっちゃダメでしょ。
ちょ、ひき肉で元気になろうかなと思ったの。
なるほどね。
はい。
続きましてですね、お名前山やんさんからいただきました。
はい。
鉛筆を両方削って使う。
あー、いた、そういうやつ。
あれメリットある？あ、まああるっちゃあるか。どっち
なんかかっこいいんじゃない？
尖ってる方をちょっとくるって変えても、うん、なんか尖ってる方を維持していくみたいなこと？ロケットペンシルみたいなこと？
あ、テスト中にもしも折れた場合でも片方で使えるみたいな、そういうことかな。
両刀ってことかな。
うんうん、そういうことかもしれん。だったら鉛筆5本ぐらい入れとけよと思うはずだよね。
ああ、まあ確かにね。うん、あったら両方削るでやつでやったら、青と赤が左右から。
あったね、そんな思
い。ありましたよね。あの、
青なんか使わないけどな。
うん、赤の方が絶対ちびるでしょうってね。
うん。赤は使うけど、青は使わんよな、絶対に。
あの鉛筆何だったんだろうってね。
ね、声優さんじゃねえんだからさ。
声優さん、声優さん、昔のせ、そっか、4色ボールペンがない時代はあれ使ってたかも。
そうそうそう、ワンチャン使うでしょ、あれは。
使ったかもしれないですね。
まあ、それでも緑は人気ないかもしれないけどね。
あるある、声優あるある。うん、
緑が余るで、あるあるのね。
台本に色つけて書いてたら緑は余るっていう、
ね。そうそう。絶対余るってやつ。
あ、声優さんがボールペンプロデュースすりゃいいのになってね。
あ、まあ確かにね。まあ、最近だとね、あの、あれ、ボールペンのインクをね、プロデュースしてたりけどね。
あー、ボールペンでしたっけ？
ボールペンじゃなかったっけあれ。万年筆か。
万年筆のやつは聞いたことありますよ。
でもあれ、ボールペンも使えるんじゃなかったっけ？
なんですかね、まあ、とりあえずインクをプロデュースしたという話だけは聞きましたね、
う
ん、
そうね、インクプロデュースした人はいるよ、
いますね、
うん、あえて名前は言わない、あえて名前は
言わないやつ、
あえて言わない、
皆さん調べてください、
みんな知っとるやろって思う、
あれもなんかすげえ後出しというか、びっくりしましたね、
まあ、だってそういう企画だったからね、かばらないようにというか、うんうん、あえて名前を出さずに、うん、こう本当にそれが欲しい人に買ってもらってから、うん、あの、後々私でしたって名前を出すっていう。
そうね。
なんか。風にラジオで言ったし。
そうなんですよね。なんか、すごいなんかバラエティの企画みたいなことしてましたね。
うん、まあそうだね。まあまあでも確かにね、本当に買ってほしい人に行き渡るって考えたら、あの売り方がいいんじゃないかなとは思うけどね。
確かにね。なんか変な買い占めされるよりはねっていう、う
ん。そうそう、ちゃんとインクがいいなって思った人に買ってもらうっていうのね。
確かにそうですね。
うんうん。
まあ、そんな感じで。ございまして、こちらお名前やまやんさんから引き続きいただきました。
おい、
下着に自分の名前が書いてある。
あ、小学生。
いや、大家族かなって思っちゃうけどね。
あ、そうか、大家族の顔もあるね。
ありますよ。うん、
あ、分かんない、もしかしたら双子で、あの、どっちがどっちか分かんないとかあるかもしれない。
双子ペアルック
。双子、あの、大とタクみたいなさ。
あ、大タク。
あ、そうそうそう。
あ、大宅って双子なんですか？
双子だよ、そうだよ。
あ、へえ、あんま、うん、どんなネタだっけって思っちゃったから。
大宅はもうザ・双子ネタよ。
へえ、そうなんですね。
そうそう。大がもしかしたらタクのパンツ履いてるとかあるかもしれないからね。
まあ、うん、一緒に住んでんのかって話ですけど。
どうだろうね。それもわかんねえわ。
それも、ありますよね。うん、浜さんが、しかもブリーフってね。
あ、そうそう、そうですね。確かにブリーフのイメージあるわ。
何枚か、あの、お尻に文字が書いてて、嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけどって。嫌いじゃないけど、生理的フリーで、ヒッキー北風さん。
なんだっけ、それ。あ、そうだ、そうだ。
絶対に名前出てこないよな、っていう。
懐かしすぎ。
ヒッキー北風なんてね。
いたね。忘れたよ。
ヒッキー北風ね、もう懐かしいですね。うん、
そうだね、いたね、そんな人。今何してんだか分からんけど。
今何してるんだろうって話です。はい、はい。さ、続きましてですね。
はい。
やまやんさんからいただきました。
おい。
エッチをするときにエロ本を参考しながらする。
ああ、明宏さんじゃん、これ。
まあ、エロ本はバイブルですからね。
うん。エロ本で勉強してるからね。
勉強、そうそうそうそう。聖地域をね。あんな参考にならない性知識ないよな。
うん。だでしょ、あの、言えた瞬間にあの断面図が見えると思ったでしょ。
そうそうそう。あの、そう、普通にあの、行ったら潮吹くと思ったよ。
そうそう。あの、女の人の前で脱いだら、あの、自分のものの先にあの、日本線入ると思ったでしょ。
そう。うん、あるあるある。そうそうですね。
うん、もしくは真っ白に輝くと思ってるでしょ。
確かに。今浜さんがバイブとバイブルかけましたって。あのね、ちょっとかけようかなって思ったけど、ちょっとかけ離れてるからやめました。
そうね、バイブルがブルブルしてるわけだ。
バイブルもほんとそうですね。うん、まあ俺の生育だってな話ですよね。
いつやな、
そういうこと。どういうこと。まあいいや。はい、ヤマヤンさんラストです。はい、
はい。
電車に乗ったら座席の上で窓に向かって正座をして景色を見ている。
ああ、はいはいはいはい。なんか子供やね。
子供ですね。
全体的に子供やね、なんか。
そうですね。
なんか今、まあ、途中まですごい言い方がなんか、あやったよ。すごいリズミカルでよかったよ。
ああ、そうですか。デジャオ。
なんか、リズムネタの、なんか導入みたいな感じだった。
電車に乗ったら座席。
電車に乗ったら座席に乗ってみたいな。
ねえ、で、窓に向かって星座を知って、景色を見ている。なるほどね。あ、確かにな。もまあ、ちょっと、ガキっぽい行動がっていうことなのかなっていうね。
まあ、そうだね。まあ、ガキでも、東京の電車で揃えたらマジ腹立つけどね。めっちゃ人いる中でそれやれたらゴミだけど、
ね。まあ、満員電車でこれやるのかってね。
うん。
のあるかもしれないですね。
ドン引きですか？
ドン引きでした。はい。さあ、続きましてですね、滑り込みでツイッターの方に流れ込んできました。お名前、伊沢さんからいただきました。
ほう。
な、その前に、浜浜さんが靴を脱いでなければセーフ。
まあ、どっちも微妙だけどな。
靴脱いでればセーフかなと。ああ、脱いでればセーフ。脱いでればセーフなのか？
なんとも言えないな。靴脱いでたら脱いでたで、くせえかもしんないからな。
その靴、ドン、蹴りたいな。蹴りたくなっちゃうな。
ああ、確かに。確かに。
さあ、伊沢さん書いてきました。
はい。
はい。家に夢グループの商品があった。社長。
じわじわ来るやった。
社長。
じわじわ来るやった、それ。
DVD、DVD プレイヤー。
確かに嫌だ、なんか。
なんか、もうちょっといい商品あるだろうってね、思っちゃう。夢グループ。
確かに、夢グループのなんか段ボールが置いてあるだけ、ちょっと嫌だね。玄関開けたら夢って書いてる段ボールがあるみたいな。
確かに。
それ嫌だね。夢グループ絶妙だな。
夢グループかーって。ああいうなんか通販系って本当になんか、もうちょっと調べたらいい商品あるだろうって思っちゃうんですよね。
まあまあまあ、あるだろうね。う
ん、なんで、あれをなんか買っちゃう人は何だろう。
あ、やっぱテレビで見てその場で買えるから買っちゃうんですよ。
ああ、テレビショッピング。
ほら、そういう。すべての人間がね、あなたみたいにね、この、効率を考えて、うん、こう、他の場所とこう、値段比較とかしないからね。
ああ、そっかそっか。
そう、数量が少ないのよ。
ああ、なるほどね。
気になったら買っちゃおうっていうノリで買うから、ああいう商売が成り立ってるんですよ。
確かに。
うん。
へえ。なるほどなるほど。
まあ、俺も買わないけど、ああいうの。
買ったことありますかね、じゃあちょっと。
ああ、通販買ったことありますか、
アンケートね。うん。おじいちゃん、おばあちゃん狙いなのかもってね、浜浜さんが。まあ、それはあると思います。まあまあ、
そうね。うん。
昔からそういうところありますよね。ラジオショッピングとかね、ありますもん
ね。うん。まあ、やってる時間帯もね、大体、どうなってるのとかの放送時間だとかね。
で、ラジオショッピングは確かにちょっと気になっちゃいますね。絵がない分、なんか、すごい言葉で説明してきて、なんか、丸め込まれそう。
ああ、そうか。
ラジオショッピングは確かになんか、昼帯とか聞いてると、やってて、ちょっと気になっちゃいますね、それは。ってのは、
そうか。
そう考えるとそうですわ。
じゃあ今度買ってみてよ。
何か、さ、食べ
物。なんか買ってみて、レポしてみて、レポ。
なんかね、爪切りを紹介してるやつがあって。
うん。
なんか
買おうよ、買おうよ。
こう、切りやすい、電動爪切りが、みたいな。
高枝爪切りバサミみたいなやつ。
なんか、あ、ラジオショッピング聞いて買ったやつありますって、浜浜さんが。
あ、あるんだ。
そうなんだ。やっぱラジオショッピングはちょっとまたちょっと違うのかもしれないな、テレビとは。
なるほどね。うん、まあ確かに、まあ見えない分、書き立てられるみたいなのあんのか。
ちょっとあるかもしれないですね。
うんうんうん、
はい、続きまして、伊沢さんからいただきました。
お、はい。
電子レンジで残り5秒くらいで扉を開ける。
はあはあはあ、
待てないのかな。
やるな、俺。
やっちゃうんだ。
やっちゃうな。
それは何なんですか？もう5秒くらいいいだろうってことですか？
うん、なんかちょっと、あらかじめ10秒、20秒くらい多めにセットしてるから、もういっかってパターン。
じゃあその、時間通りでいいじゃないですか、じゃあ。
なんかさ、たまにさ、時間通りやってるのにさ、はい、チャーハンとかあと、内側が冷たいやつとかあるじゃん。
あー、なんかあるんでしょうね。
そう、それを見越して、10秒、20秒ぐらい早くやるんだけど、うん、なんか、ラップ見たらパンパンに入って危ねえやって言ってる。大体それで、ある感じ。
なるほど、なるほど。
でも、コンビニとかでもやんない？
コンビニとかでも、やってる人はたまにいますね。
1秒、2、1、2、3とかでさ、15秒、30秒とかセットあるじゃん。 でブリトーとかを、うん、あの50秒にセットして、うん、45秒だから5秒前に取るみたいな。
ああなるほどなるほど。
俺一時期それでやったけど。
はいはいはい。須田さんは鳴る前に開けるよーって言ってますね。
うん、そうそう、鳴ってからだとね、近所迷惑だし。
ピーピーピーってね、まあ、
そうそう、
あの音でかいのもね、ちょっと考えもんだなっていう。
うん、
ミュート機能だからね。
そう、ミュート機能はまあダメだけどね。
でもちょっとね、構造上やあれなのかもしれないですけど、ハマハマさんからもう、せめてストップを押してから開けてほしいわよねっていう。
ああそうなんだ。
ああ、まあ確かにそれはあるかも。ストップボタン
開けてからストップするよ。
開けてストップはなんか順序がまたあれかなっていう。
そっか。
なんか、電子レンジもびっくりしちゃうかもしれないから、急に開けると。
ああまあまあ、そうか。まあびっくりさせていいじゃん。
そう、雑にな使い方だな
って、うん、あいつらびっくりさせて感情を芽生えさせようよ。
AI が暴走しちゃう。
電化製品なんてさ、どうせ心ねえんだからさ。
もう心ないことを言わないで。どっちが心ないんだって話になっちゃってますけどね、
う
ん、
だから感情を芽生えさせてあげようかなって。
まあそんなね。あ、そうですか。電子レンジ、まあ、この話なんだ、どうなん長くなるかな、わかんないですけど、なんかその、うん、あゆみさんのラジオ魔法使いと七つの扉にこの前、うん、料理研究家とか料理 YouTuber の方がゲスト出て、あの人がなんか電子レンジは毎回秒数が決まって調理が完了するってことは、うん、何かしらの計算式があるはずだみたいなことをね言ってて、
ああまあまあまあまあ、そうね、
調理を完成するための水分量かなんかがこうあれなんですよね、水分の摩擦かなんかでこうあれなんですよね、こう電子レンジの中で、
うんうんうん、
温めてるんですよね、あれね。
うん、そうだね。
食品だからその水分量によってなんかこう秒数が決まってるんじゃないかっていうふうなことを。
でもそれを信じてマックスでやるとさ、うん、なんかたまにさ、ラップがドロドロに溶けてる時ない？
それ熱くなやりすぎじゃないですか。大丈夫ですか？
いやだから熱くなんか普通にだからなんていうの、ご飯を温めますっつって、あのご飯っていうメニューを押してやるとドロドロになったりするのよ。それが怖いから早めに止めたりする。
ラップの耐熱性どうなってる？
あ、そこかな。いやでも普通のラップだよ。
そうなんですか。
何かが、まあまあ、じゃあ俺のやつはもう感情が出来上がって抵抗してんのか、うん、俺に。
ハマハマさんはチンしちゃダメなラップなのではって。
ああ、いや、そんなラップあります？
そんなラップあるんですか。
プレラップだと思うんだけどな。
プレラップですか。
まあ、そんな話はどうでもいいよ。
まあいいです。はい。さあ、その電子レンジトークはいいとして、はい。続きをメールいきたいと思います。
はい。
お名前、エボルーブさんからいただきました。
はい。
懸命生大喜利って。生で来てるんだ。
生大喜利。
生放送中に送ってきたのね。はい。吐いた。ゲロゲロってね。って書いてます。
シンプルなの来ましたね。
シンプルですね。まあ、蛙化現象やから、そうかって。蛙。
確かにまあまあ。まあ確かに蛙になられたらまあ、そうね。ちょっと嫌な気持ちにはなるよね。
そういう感じで、ラジオネームすだちさんからも来てますね。
はいはいはい。
こちらもなんか3つ連続なんでね、1個ずついきますけども、うんうん、
はい。
僕お酒飲めないんだ、ゲコゲコ。
はいはいはい。カエルシリーズ、
カエルシリーズですね。はい。ほんと飲めないってば、ゲロゲロ。もうエボさんとエボさんとここ。そしてラストですね、うん、僕の恋愛対象は男だからゲイゲイ。
なんかすごいですね。なんかスターウォーズ一部二部三部エピソード1みたいな。
エピソード1エピソード2エピソード3が完成しました、
うん、みたいな感じになってるね。
あ、
そっか、最後ゲイゲイか。
ゲイゲイはちょっとね、ちょっと予想できなかったですね。
確かにそれは予想できんかった。
まさかのオチっていうね。
ゲイまで来たらなんか恋が冷めるとかいうレベルじゃねえもんな。
確かにね。
対象がもう変わってんだもんな。
対象が違うから、もう眼中ねえんだこの人ってなっちゃう。
そうそうそう、そうなっちゃうもんね。
ハマハマさんからはゲロゲロゲロッピなってきてますけどね。 もうサンリオに怒られちゃう。
実はね、俺もね、今日ね、コロナかかったからね、コロコロコロッピって言おうか迷って。
コロコロコミックみたいに言わといて。
コロコロコロッピって言おうかと思った。
さ、じゃあ、そんな感じで、お待たせしました。ハマハマさんのネタを、いきたいと思いますけどね、はい。こちら3つ届いて、これで終わりです。
はい。
ラスト3つということでね、ハマハマさんからいただいたのは1つ。いい雰囲気の時に AV とテンガで何回も練習したから任せてよというね言うんですね。
なるほどね。
なるほどね。
あ、男側の意見なんですね、珍しく。
AV とテンガで何回も練習したから任せてよって言っちゃうと蛙化現象を起こしちゃいますよっていう警告ですね。う
ん
う
ん、まあまあ確かに嫌な気持ちにはなるよね。
なるほどね。さあ続きまして浜浜さんからいただきました。
はいはい。
行為の最中に彼氏全部入ったよ、彼女の心の声、え嘘、これで全部入ってるの、先っぽだけかと思ってたよという、ちっちゃすぎるとカエル化現象なの、
ちっちゃさんね、ちっちゃちゃんね、
ちっちゃちゃん、ちっちゃちゃんなんですか、
うん、でっかちゃんの別名ね。
で, っか、うん、でっかちゃんの真逆なんですね。
でっかちゃんの逆、ちっちゃちゃん。
入れた時に気づいちゃった、気づいちゃったってことです。
悲しいね。いや、まあ、気づかれないんだけどね。
気づかれない、うん。そうか、存在
を。気づかれないからね。
気づかれなかった、わーいわい
って。そうそう。気づかれなかった、わーいわいって出してると。
なんか、うん。どう悲しいですね。なんか悲しくなってきた。
そう悲しくなってきたね。
うん。
いろいろ悲しい感じになってきたね、これは。
続きまして、これ大丈夫かな、はい、ハマハマさんからこれでアカウントバンされないませんようにって願っといてください、
はい、頑張ろう、
ラストです。行為をするときに、彼氏それでは生殖器の登場だフェイスです、バキナです、合体これは一体どうなっちゃうんだ、中出しセックスオッケーペチン、彼女のお尻を叩こうと。
それなんか逆に仲良くない、その二人。
これを受け入れてくれる彼女はね、
めっちゃ仲いいじゃん。
ちょっと注釈がありますね、うん、中出しセックスと中地マックスがかかってるところが加点ポイントです。
気づかねえよ、これは。
なるほど。
でも、それは蛙化現象というか、ドン引きエピソードじゃない、どっちかというと。こんなカップルがいたんですよ、でドン引きする。
人の行為をね、笑っちゃうのもどうかと思うんですけど、確かにね、こんな人がいたらね、嫌ですね、うん。
トム・ブラウンセックスを見たっていう、ドン引きエピソード。
しかも、そして、浜浜さんが彼氏が一人で全部言ってますってね。
あ、なるほどね。
そう。彼氏だけが盛り上がってる状態なんですね、これ。
なるほど。彼女は関係ないんだ。
そう。
それはダメ。
ダメ。一人だけ盛り上がってる。彼氏だけが盛り上がってる。
うん、それはダメだね。
そう。一番ダメ。もう彼氏のセリフしかないもん。だって、これ。
確かに。
彼女側の、うん、意見がない。
それも薬を疑っていいからね。
キャーですよ。
本当にやばい、やばいやつ。
ねえ。トム・ブラウン。トム・ブラウンのネタをもともと見とかなきゃいけない問題もありますけどね。
まあまあ、そうだね。
まあ、必修科目ですか、これ。トム・ブラウン。
まあ、トム・ブラウンはまあまあ、もう大体の人は知ってるんじゃない？
まあまあね、うん、
うん。
とは思ってますけど。いや、まあ、オッケーって、ペチンってお尻叩いちゃう。できたんで帰りますって言うんでしょ。
ひどいね。できたんで帰りますもひどいしね。
もう終わったから帰れよってことでしょ。
ただのやり逃げでしょ。
ただのやり逃げ。
いや、ひどい、ひどい男だね、そいつは。
ひどいなぁ。こんな男には
気をつけて。
こんな男には気をつけてくださいね、皆さんね。
うん、ほんとだよ。
はい。あ、そんな感じでございましてね。大喜利は以上です。
はい。
さあ、そんな感じで、次回の大喜利をね、ちょっとね、考えなきゃなっていう感じなんですけども。
はいはいはい、
次回の大喜利ですね、ちょっと候補として、あるのが、はい、最近ちょっとツイッター見て、ちょっとこんなん見かけたなって思ったのがあって。
うん、ま、X な？
X を見てね。本当だね。ね、毎回、でも絶対ツイッターって言うでしょ。
まあね、わかるよ。
わ、うん、かりますよね。この、ちょっとエッチなタクシー会社、どんな特徴という。
ああ、はいはいはいはい。
なんかありましたよね。
あったね。
ちょっとそれで燃えてたなって思ったんで。
はいはい、あったねそんなの。うん、ちょっとどこの会社か忘れたけど。
ちょっとね、まあ、そんなタクシー会社が実在するわけないじゃないですか。これ、うん、妄想の話ですよってね。こと。
そうですね。
フィクションとしてエッチなタクシー会社があったらどんな特徴かなっていう。
そうですね、確かに。うんうん。
っていうのをちょっと募集しようかなと思ってます。
うん、はいはい、いいんじゃないですか。
なんか、うん、追加料金でなんかしてくれるみたいなとかね。あるかもね。
うん、まあまあまあ、そうね。追加料金で、なんだろうね、うん。ガソリン、いや違うな。ガソリン入れてくれるは意味わかんないな。
まあ露骨なのは確かにな、あれかなって思うんでね。
まあ、それもタクシー会社じゃなくなっちゃうからね。
もはやね。
だからちょっと、うん、移動式風俗店になっちゃうからね。
あ、もう浜さんから早速一つ来てます。
お、例題が来てる。
例題来てますね。じゃあちょっといきますね。スカートをタクシー上げちゃう。
あー、なるほどね。
タクシーだけにってことですね。
おー、普通にお上手なやつ。
もう例題に使いたいですね、これは。
一番綺麗なやつだ。
あ、確かに。ちょっとエッチなタクシー会社。ま、そうですね。なんか、まあ、飴を舐めてるとか、そんな風になっちゃうな。なんか、そうね、秘宝館に連れてってくれる。
ああ、なるほどね。行く先を行っても、うん、必ず秘宝館に連れてくる。
秘宝館、そうそうそう。秘宝館に一緒に行ってくれる。
ああ、なるほど、なるほど。
まあまあまあまあ。
うん、それ東京のタクシーとかだと最悪だけどね。
まあちょっと割高になっちゃいますよね。
うん、中目黒までって秘宝館連れてないでしょ。
そうそうそうそうそう。
詐欺やんけ、それも。
捕まっちゃったらね、大変ですからね。ちょっとエッチなタクシー会社。タクシーの中で無料案内所みたいなことしてくれる。
ああ、なるほどね。そのまま連れてってくれるパターン、ね。
そうそう、そのままついでに、ここどうですかって。
うんうんうん、
送迎タクシーじゃん。
確かに確かに。
あ、まあまあまあまあね、どういう特徴かって、これはちょっと難しいかもな。でも、買える借りは来ないかもしれないですけど、
ね。まあまあ、そうね。
どうしようかな。
何も見つかんな。
浜さんから、もう一つ来ちゃった。
ほうほう。
広めの十字路でローリングしちゃう。どういうこと？
なるほど。
どういうこと？
うん、ぐるぐる回ってくれるでしょ。
ぐるぐる、ちょっとエッチなんですかこれ。
いや、エッチでしょ、回してくれんだから。
あー、そういうことか。
じゃないよ。
まあ、なんか、解釈によるかなっていう感じですけどね。
だから、俺、なんもいい例題が思いつかんもん。
あ、
もうさっきからタクシー行ってるだけで、頭の中、ヘイタクちゃんしか出るわけないな。
ヘイタクちゃんまで。あ、もう、すだちさんからも来ました。
ここへ出しちゃっていいのみんな。
みんな大丈夫って。オプションとして目隠し口ガム手でトランクに入れてくれる。
ああ、なるほど。
もう映画で見たことあるやつ。
これは確かに。
これオプションで済むかな。
一番ありそう。
ああ、ちょっとね、どうなるかわかんないですけど、タクシードライバーっていう、その映画みたいなことになっちゃってませんかね。
う
んうん、大丈夫。そ
うね、なんか、まあまあまあまあ、それはオプションですからね。
オプションですからね。うん。
うん、映画気分を味わえるという意味では。
ああ、なるほど、なるほど。
いいことやろ
う。まあ、そうですね。さあ、そんな感じで、どういうのがね、ちょっとエッチなタクシー会社の、特徴を教えてくださいということで、
うんうん、
ちょっと募集したいと思います。
はい。
そんな感じで、エンディングです。
はい。それではここで一曲、ローキューブでパーティーラブ大きくなりたい。
ああ、ローキューブね、アニサまで復活。はい、してました。
ね、まあそうですね。僕は見てませんけど。
うん、僕もなんか写真でしか見てないですけど。
うん。まあまあ、良かったですよ。
ああ、まあまあまあ、まあ、
見てないけど良かったですよ。ローキューブが復活して。
その兄様別に見てないし、どうかなって思うんですけど、うん、その、
はい、
なんか、不満に思う人はいっぱいいるよなっていう。
そう？
なんか、いたようなお気持ちを割と見かけましたけどね。
ああ、まあまあ、それは、でしょう。いけなくて、なんでこんなところでやってんだよって言ってる雑魚でしょ。
ああ、そういうことです
か。それは行かなかったやつが悪いから。
ああ。
うん。行って文句言ってるやつはいいけど、行かないで文句言ってるやつは、ただの雑魚なんで、無視していいっす、そういうやつは。
なるほど。行かなきゃ意味ないよと。
そうそう。行ってないやつが雑魚。
僕はもうなんか、兄様はもうフェス系はいいかなってちょっと思っちゃってるところがあって。
ああ、そうなんだ。
俺なんかこう、なんだろうな、そのアーティストを人質に取られていかなきゃいけない感覚になっちゃってる。
人質に取られてはひどい。ちょっと。そんなことはないよ。
言い方がね。この目当てのアーティストがこれしかいないのに行くかっていうのはちょっとなんかな、もったいない気がして。
まあ、だから、行った先で楽しめりゃ何でもいいんですよ。
まあまあまあ、
そうなんですよ。うん、お目当て以外も楽しみでいいんですよ、うん、それが一番いいんだよ、ね、
だから、うん、まあ、そのラインナップがもうちょっと僕好みだったら行くかもなぐらいの感じ。な
んかまあまあまあ、そうね、それはそうね、
それ
は
あるかもしれないなっていう。
まあまあ、そんなだからね、あなた方で行ったの稲妻とか、そうかないんでしょ。
そう、稲妻は行きましたね。
稲妻とかってシークレットみたいのいたっけ。
シークレットはね、なかったですね。
でしょ。だから、そのシークレットとかないんだったらそれで全然いい。
まあそうなんですね。シークレット警戒、
兄様は
警戒 しなきゃいけないってい
う
のはね。
そうそう、兄様とかアニソンフェスはもうシークレットとかコラボとかでこう、うん、無理やり客を釣ってから、それがよくない。
あ、まあそうね、うん、でシークレットで蓋開けてみればグレートオーカーンみたいなね。
ああ、そうそうそうそう、今年は、まあ、グレートオーカーンの、まあ、土曜日はまだマシだったよ。
あ、
金曜日は一番ひどかったけどね。あの、オートタクシー、オートタクシーはね。
ああ、そういうことですね。なるほど、なるほど。
あれは別日から集めた結果、ああなりましたみたいな、うん。何がシークレットやねんって思ったけど。はい、はい、こんなとこにね、やること。
はい、そんな、はい、そんな愚痴も。
言ってねえのにな、しかも。
そうですね。あ、そんな感じでございましてですね。はい、じゃあ、そうですね。いろいろ愚痴もありました、あったところで、
はい。
そんな感じで皆さんからね、皆さんからの愚痴もね、募集してます、メールで。
はい、
はい、アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bts.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
やっほい、
よろしくお願いします。アキスペプラーです。
ひき肉です。
結局それです。本田翼
ペプラーって言いづらいんだもん。
本田翼とあのちゃんがね、ペプラーやってたのは面白かった。
あ、やっぱずっとあれだよ、あの映像で見てるとずっとひき肉やってたから。
あ、いやいや、映像、あ、そうか、映像見れるんだもんな、ハクなんだもん。
富士ファブリック流れてる後ろでずっと5分間ぐらいずっとひき肉やってたから、2人で。
そうなんですね。いや、本田翼さん、なんで生やねんみたいになってましたね。
やっぱね、ラジオはやっぱ生でしょ。
ラジオ知らないやつが、なめんなって言われてました、うん。
やっぱ、ラジオは生っしょ。
てちみたいなこと言って、みたいな。俺、あのちゃんのラジオ聞いてる人しかわかんないやつ。
だから、このラジオも生じゃダメだよ。
いやー、ほんとね。
ほんとだよ。
まあまあまあまあ、まあ、生っぽい雰囲気をね、味わっていただければ、まあ、っていう感じですけどね、うん、はい、
はい、
はい、そんな感じで、はい、皆さんお知らせですよ。あとは
お知らせか、
お知らせと
か何がいいかな、
言いつつ、もう29分なんで、もう次枠いきます。まあお知らせですよ、お知らせをして終わりたいと思うんですけども、
はい、じゃあ短めにいくか。
あ、どうぞどうぞ。
まず9月の14日木曜日、
はいはいはい、
あのちゃんがやってますインディーズバンドのアイズ、
はいはい、
というバンドの、ライブが、渋谷の WWW という場所であるんですが、
はいはいはい、
僕それに参加しますということで。
ああ、平日？
平日
にあるんですね。へえ、
そうそう、というのと、ああでもこれあれだな、チケットも売り切れてからもう入れねえか。
ああ、なるほどなるほど、
うん、がありまして、その2日後、はいはい、土曜日16日17日と、うんうん、長野の佐久市にあります、佐久公園だっけなっていうところで、アニエラフェスタ2023が行われますので。
去年も行ったやつです。
そうっす、去年行って僕は全身がボロボロになったフェスなんですが、
はいはい、
こちらにもまあ行くので、まあ多分あの野外なので刀剣とかも全然入れると思うので、
うん、
暇な方がいたらね、ぜひみたいな感じで。
長野の方で。
はい。
はい。
じゃあ。お願いしますってぐらいにしましょう。
だからなんですね、なんか16日だけ、この週だけ、
そうそう、
収録がちょっと難しくて、ちょっと、スケジュール的な感じがねっていうのは前から言われて。
そうなんですよ。厳しいんですよ、そこだけ。
じゃあちょっとまあそこら辺は何とか調整はしたいと思ってますんで、
はい、
大丈夫だと思います。はい、さあそんな感じでは僕からのお知らせはですね、はい、あゆみさんがまたアニメソング担当するっていう情報が入ってきまして、
おお、
こちらの、アニメのタイトルがレールロマネスク2です。
あ、はいはいはいはい、そっか、そうだね、
そうなんですよね。こちらの、オープニングというか主題歌はあゆみさんが担当ということなんですけど、これまあ、ルイタさんこれ見ます、これアニメ。
ね、実は一期を見てないんですよね。
はあ、ですよね。
うん、
だろうなと思って、まあ5分アニメなんでね、まあ、すぐ見れると思うのと、あと多分 YouTube にあります、うん、今。
あ、そうなの、
多分。
じゃあ見ようかな。
うん、
うん、なんか2期からのツイッターキャストがだいぶ好みだった。俺
2期のキャストがなんかすげえなんかびっくりしましたね。あ、こんな揃えちゃうっていう、う
ん、なんでね、ちょっと見ようかなと思ってたんで。
ルイタさん、ルイタさん絶対好きじゃんって思っちゃった。
バレた。
そうそうそう。でもうちの界隈で結構このメンツ好きな人多いんじゃないかなってね。
うん、まあそうだね、ってのもそんな感じだし、
うん、うん、そう、例えば楠木智美さんとかね、
うんうん、まあ、そうね、
本田楓さんとかね出てるんですよね、うんうん、でそれでもうそれぞれにキャラソンもあってみたいなね。
うん、そうなんですよね。
すごいですね。山根彩さん、
はいはいはい、
田所あずささん、島袋美由里さんとかね、すごいですね、うんうん、
強いよね。
強いです。このメンツ揃えて全員キャラソンもあって、でしかもこのキャラクター一人一人多分 ASMR ありますよね。
ああ、そうなんだ。
あの DL サイトで販売もあります。
へえ、
そうそうそうそう、キャラクター個別で DL サイトで販売とかも、あったりとか、うんうん、結構そういう感じで、キャラクターの掘り下げというのをなんかアニメ本編以外でするみたいな感じのね、
うんうんうん、
音声作品として出てるみたいな、いうやり方なんで、これは。
うん、あ、そうなのね。
そうそう、そういうやつなんで、レールロマンスク2、まさかの2はね。
うんうん。ね、ほんとね、もう一気やったらもういつか忘れたけど。
まあまあ、その、もともとあの、マイテツっていう、そのゲームから、これ、
うん、そうだよね、
その派生した作品なんですけど、レールのマネスクっていうのがあって、
うん、
で、それで、いや、2期があるのは知ってたんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
そう、ラストコンサートっていうのがあって、その、ルーズっていうブランドの、その マイテツが、うんうん、やってるところの。そこがもう、その、解散するってことで、ラストコンサートをしてて、そう、配信チケットが500円とかで見れるみたいなね、のがあったんですけど。それで、あゆみさんとかも出てたんでね、見たんですけども、そこの最後で、こう、お知らせみたいな感じで、レールのマスク2決定みたいな。
そうなんだ。
やってたんですよ。だから、いつか来るなって思ってたんですけど、わあ、このタイミングでキャストがすごいってね。
うん、ね、だいぶ、ね、金かけたなと思ったけど、あれで。
これはもう5分アニメにしてはなんかすごいことになってるなっていう。
確かに。
まあそんな感じで、皆さんよかったらちょっとチェックしてみてくださいというね。で、
そうだね、う
ん、だってレールロマネスクのだってサントラも買ってますもん、僕もなんかこう。
あ、そうなんだ。そんなにそんなにあれなんだ、ちゃんと関わったのね。あ、
いや、もう僕もサントラにしかもうだから、そのキャラソンも全部入ってないんですよ。
あ、
サントラキャラソンの2枚組みたいなやつがあったんで、
うんうんうん、
でだからあゆみさんの曲聴きたいしっていう
感じ、ね、うんうん、なるほどね、
うん、そういうことがあったんでね、うん、うんうん、まあまあそういう、レールのマネスクよかったら皆さんね、10月からですね、
はいはい、
始まる新アニメということで、よかったら皆さんチェックしてみてください。
オッケー、みんなにチェックしようぜ。
みんなにチェックしようぜ。これはもうお知らせ、いいお知らせだと思います。もうあゆみさん、
大人プリキュアも10月からね。
ああ、大人プリキュアね、なんか、
うん、ありますね、NHK で見れるから。
なんか大丈夫、ドロドロしないって思ってますけど。
まあ大丈夫じゃない。
ちょっと精神的に大丈夫、ソウルジェム濁らないって思っちゃった。
うん、大丈夫じゃない、そんなことはないと思うよ、多分。
大人だから大丈夫かな。
うん、まあプリキュア5が題材だから、そんなにドロドロはしないと思うんだよな。
まあ多分、まあまあまあ、なんかね、どうなることやらってね、うん、
うん、普通に楽しみではある。
ああ、なるほど。さあ皆さんね、いろんな、新アニメもね、10月に向けてね、なんか新アニメ情報もいろいろ、
ね、いっぱいあるからね。
なんかね、ここでもね、そういうのもね言っていけたらね。まあアニメ見てないけどね、最近僕もね、なんか、ハードディスクぶっ壊れた事件もあって、まあ、
そうか、
うん、全然もう
なんか、そうね、確かに全然見てる話聞かないもんな。
そう、ワイドックもね、見てない、ゲームしかしてないって言っても。
ああ、確かに。
だから
今アニメ見てる勢、全然いないんだね、今。
そう、アニメトークはね、割とここ手薄です。
そうね、確かに弱い。
確かに。 特撮だったら鬼は見てるかもしれないけど。
ああ。俺今だったらバンドリー迷子の話めっちゃできるぜ。
まあ、そうっすね。確かにね。
迷子めっちゃ見てるからね、今。
迷子面白い、面白いのかな？うん、なんか聞く話。
めっちゃおもろい。
あ、そうなんです
ね。最高にドロドロしてるよ、あれ。
ああ。そのあれですよ、水野七海さんも言ってましたよ水野七海さんが誰なんだっていうのはいちいち説明しなきゃいけなく
てそうやな、
何回か名前出してるはずではありますよね、
うん、そうね、結構出してるはず
うん、まあまあまあまあ、そうね、そう、もうあの人もガチオタなんだななんてね、まあ面白いって言ってたわ、うんうん、うんっていう感じだった、うん、なるほどねっていう感じでしたけども、さあ、
はい、
そんな感じでございまして、まあ今回はそういう感じの、
はい、
まあ、お知らせでございました。ということで終わりたいと思います。はい、別ラジ第360回でございました。
はい。
はい。お相手は、秋元。
山口コンボイでした。
また出た。はい。それでは皆さん、さよなら。
チョキピース。パーバイバイ。